77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。11月13日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のオープニングナンバーは映画トロールズミュージックパワーからレイチェル・ブルームで Rock You Like a Hurricane をお届けしました。まあ今年もトロールズミュージックパワーの他にもいろいろ映画公開されましたよね。まあ一時はコロナの影響で新作が公開が延期になったり映画館が休館になったりもありましたけど、まあそんな中、長崎新聞社さんの毎年恒例のお楽しみ企画、長崎新聞ファンが選ぶ映画ベスト3の応募が始まりました。昨年11月から今年10月末までにシネマボックス太陽、長崎セントラル劇場、ユナイテッドシネマ長崎の3館で上映された作品で、日本映画、外国映画の2部門に分けて、まあ、その中からこれは面白かった、好きだったという作品を順位をつけて3作品選んで、住所、氏名、年齢、職業、電話番号をご記入の上、はがきかファックスでご応募くださいということです。まあ、抽選で30名の方にシネマボックス太陽、長崎セントラル劇場、ユナイテッドシネマ長崎のいずれかの招待券をプレゼントしますということで、嬉しい企画ですよね。まあ、なお応募は日本映画、外国映画、それぞれお一人様1枚ずつだそうです。宛先は、郵便番号 852-8601、長崎新聞社事業部映画ベスト3係。ファックスは 095-844-5885、095-844-5885 です。まあ、ファックスは番号をお間違えのないようにご注意くださいね。締め切りは11月20日の金曜日で、発表は11月29日日曜日の長崎新聞に掲載予定だそうです。まあ、詳しい情報や作品リストは長崎新聞のホームページをご覧ください。まあ、皆さんきっといろんな作品思い浮かべると思います。この機会にぜひご応募くださいね。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて早速映画ご紹介していきましょう。映画ドクターデスの遺産ブラックファイル。父親が殺されたという少年の一本の電話をきっかけに、終末期の患者ばかりが次々と不審な死を遂げているという事件の捜査に乗り出した警視庁ナンバーワンコンビの犬飼と高千穂は、ある闇サイトで依頼を受け、人を安楽死させる連続殺人犯ドクターデスの存在にたどり着きます。まあ、2人はドクターデスの居所をつかもうと捜査を続けるのですが、遺族たちは犯人に感謝し、嘘の証言でドクターデスを守ろうとして、なかなか捜査が前に進めないでいるんですよね。果たしてドクターデスは猟奇殺人犯なのか、それとも救いの神なのかという、人気作家中山七里さん原作の同名小説を映画化した作品です。警視庁ナンバーワンコンビ犬飼を綾野剛さん、高千穂を北川景子さんが演じているんですけれども、もうこのお二人のコンビがすっごくかっこいいんですよ。もうそして最後の最後まで目の離せない作品になっています。 こちらの作品、あまり前情報を入れずに見に行った方が楽しめるかもしれませんよ。映画ドクターデスの遺産ブラックファイルは11月13日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開です。ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画水上のフライト。走り高跳びで世界を目指し、将来有望のスポーツ選手として活躍していた遥香は、ある日不慮の事故に遭い、命は助かったものの二度と歩くことができなくなってしまいます。将来の夢は絶たれ、慣れない車椅子生活を送る遥香は次第に心を閉ざし、だんだん塞ぎ込んでしまいます。そんなある日、亡くなった父の友人で遥香が子供の頃カヌーを教えてもらっていた宮本が遥香を訪ねてきて、今子供たちにカヌーを教えてるから、よかったらカヌー教室を見に来てみないかと遥香を誘います。遥香が訪ねた宮本のカヌー教室に集まるのは、それぞれが家庭の事情や不登校になったりと事情を抱えているブリッジスクールの子供たちと、ブリッジスクール出身のエンジニアの青年ソータで、カヌーに乗ればみんな同じと障害に対する偏見を持たずに接してくれる子供たちやソータに、遥香はだんだん心を開いていき、次第にスポーツとしてのパラカヌーに目覚めていきます。そして後ろ向きだった自分自身を変えるため、ハンデを受け入れ、パラカヌーの選手としてパラリンピックに挑むことを決意するという物語です。映画超高速参勤交代シリーズや引っ越し大名など数多くの大ヒット作の脚本を手掛ける土橋明宏さんが、実在するパラカヌー日本代表選手瀬立森香さんとの交流を通して作り上げたオリジナルストーリーになっています。遥香を演じるのは中条あやみさん、ソータを杉野陽介さん、遥香のお母さんを大塚ねねさん、カヌー教室の宮本先生を小沢幸義さんが演じています。まあ、まずこの映画を見て思ったことは、私は遥香のように強く前向きになることができるだろうかと、こう今まで何不自由なく生活していたことが一変してしまうということに絶望してしまって、立ち直れるかどうかとこう真剣に考えてしまいました。そしてそんな中での人との出会いは大切だと思ったし、当たり前だから見失ってるものってたくさんあるんだということも思いました。私自身の考えですが、この映画を見て人としてもっと成長しなくちゃいけないなと感じました。それにしても中条あゆみさんの体当たりの演技、とっても素晴らしかったです。映画水上のフライトは11月13日からユナイテッドシネマほか全国で公開です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画さくら。この物語に登場する長谷川家、お父さん、お母さん、長男のはじめ、次男のかおる、そして妹のみきの5人家族と、この家に飼われているワンちゃんのさくらの家族をテーマにした物語で、次男のカオルが年末に実家へ向かうところから始まるんですが、彼にとって幼い頃から憧れの存在だった兄のはじめが2年前に亡くなってしまったことをきっかけに、家族がバラバラになってしまっているんですよね。元は仲の良かった家族で、妹ミキが生まれた時のことや愛犬サクラとの出会い、初めての恋など家族5人とサクラが過ごしたかけがえのない日々をカオルは思い出していきます。そして壊れかけた家族をもう一度つなぐ奇跡のような出来事が大晦日に訪れようとしていたという物語で、次男のカオルを演じるのは北村匠海さん、妹のミキを小松菜奈さん、長男のはじめを吉沢亮さん、お父さんとお母さんを永瀬正敏さんと、 寺島しのぶさんが演じています。まあ、原作は累計55万部を突破する西井加奈子さんの同名小説を映画化した作品で、まあ、西さんの作品は私は好きで、これまでにも黄色い像や円卓やマココなど映画化されていて、まあ、今回が映画化4作目ということなんですよね。まあ、西さんの作品の中で唯一このさくらまだ読んでないので、もうぜひ読みたいなと思いました。まあ、ごく普通の家族を通して描かれる物語なんですけど、まあ、そこには夫婦だったり兄弟だったり親子だったり愛犬との日々だったり、まあ、そして突然襲った悲劇だったりと、もう誰にでも起こり得ることの中で、まあ、どう向き合いどう支え合い生きていくかを改めて考えさせてくれる物語でした。まあ、愛犬さくらちゃんを見ていると、まあ、私も飼ってたもワンちゃんのことを思い出して、まあ、犬って見てないようで家族のことをちゃんと見てるなってこう行動や仕草からこう伝わってきて、まあ、ほんのり温かい気持ちになりました。映画さくら、こちらは11月13日から全国公開で、こちらは長崎まだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一本映画ご紹介します。映画詩人の恋。物語の主人公テッキは詩人なんですが、まあ、彼を支える奥さんが妊活を始めたことから某精子症と診断された上に、まあ、下浮かばずスランプ状態に陥って思い悩んでいた。そんなある日、新しくオープンしたドーナツ屋さんで働く美しい青年セイウンと出会い、まあ、セイウンのつぶやきをきっかけに、テッキは新しい詩の世界を広げることができるようになっていくんですよね。まあ、セイウンのことをもっと知りたい、そして実は孤独を抱える彼を守ってあげたいとテッキは思い、次第にセイウンと心を通わせていくという物語で、テッキを演じたヤン・イクチュンは、ああ荒野という映画でボクサー役を演じるために鍛え上げた体から8キロ増量してこの役に挑んでいるんですよ。だからもうあの時とはもう違って、もうポーンと出たお腹の詩人役もまたこう愛嬌があってなかなか良かったなーなんて思いました。まあ、テッキとセイウンの2人の間に芽生えたのは愛情というよりも愛情に近い友情のようにも感じました。まあ、テッキの奥さんセイウン、それぞれに感情移入してみるとなんだかとっても切ない気持ちになりましたね。まあ、でもこの作品とってもいい作品でしたので、ぜひ劇場でお楽しみください。映画詩人の恋は11月13日から全国順次公開。長崎はこれまだちょっと公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日も楽しんでいただけましたか？今日のラストナンバーはキアヌ・リーブスとサンドラ・ブロック主演映画イルマーデのサウンドトラックからニック・ドレイクでTime has told me をお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。